はい、こんにちは。将棋がしたいのダマです。この番組では小学生ぶりに将棋を始めた1階のサラリーマンが将棋の魅力について語っていきます。では始めていきましょう。タイトル通りなんですけど、詰将棋やるのか棋譜並べやるのかどっちがいいのっていう話です。まず、まあ皆さん気になると思うんですけど、将棋始めたての頃の方が強い方にね、何を勉強すればいいんですかってこう純粋にね問いかけるっていうのはよくあると思うんですよね。その将棋以外にも限らず、その道のねすごい人たちにどういうことやればいいんですかってまあ聞きますよねと。まあそれはね、なんかリアルな場でもそうですし、例えばツイッターとかでもね、初心者じゃないにせよこう初段に上がれない人とかが、何勉強すればいいんですかねってこうツイッター上でねアンケートを取ったりなんか聞いたりしてるわけですよね。で、まあ将棋に関して言うと、これはもうなんて言うんだろうな、昔も今も棋譜並べと詰将棋と実践、まあ大きく分けるとこの3つしかないと思うんですよね。で、まああとさっきの話で言うと、ちょっと解釈が難しいと思うんですけど、もうすでに今めちゃくちゃ強い人に、始めたての頃の人が何勉強すればいいんですかって言って、でもその強い人は現時点のその強いレベルで、もう基礎が出来上がってる状態で、これ勉強すればいいですよっていう内容。じゃあもうなんだろう、簡単な3手詰めとか5手詰めとか余裕だから、基本的に最新のプロの棋譜をかけてるだけですって、それやったらどうですかって言っても、始めたての頃の人は、まあそこまでね、達してないわけですよね。だからそれをそのまま鵜呑みにするのもあれだし、じゃあ初心者の頃思い浮かべてって言っても、それが10年前15年前とかだとそもそも何やってたか正確に覚えてないですよね。からまあ簡単な定石書とか読んで詰将棋やってればいいんじゃないですかっていうね回答になると思うんですよね。はい。でまあちょっと話を戻すとね、さっきの、棋譜並べ詰将棋実践で、まあ実践はねもう分かる通り、インプットかアウトプットかって言ったらアウトプットの方ですよね。で、棋譜並べはね、やっぱインプットの方になると思うんですよね。その定石とか手筋とか、そのね、プロの方とかの棋譜並べることで、序盤からね、終盤まで全部そういうものが詰まってるんで、まあ幅広く学べると。で、詰将棋はね、ちょっと広い意味で、ただ単に詰将棋じゃなくて、その必至問題とか、囲いの崩し方とか、次の一手問題とかね、まあそういうのも入れるとすると、まあインプットアウトプット賛否両論あると思うんですけど、どっちかっていうとアウトプット側になるんじゃないかなと思うんですよね。やっぱり詰将棋はその解くっていう意味合いがあるので、なんですかね、その、まあ詰将棋で逆にインプットをする、で、それを別の詰将棋の問題でアウトプットするっていうのもあるんですけど、基本的には棋譜並べとか、まあそういうのやって、蓄えた知識で詰将棋の問題を解いてアウトプットするって方なんで、まあ、詰将棋はね、アウトプットに属するんじゃないかなと思うんですよね。まあ、なので、から棋譜並べでインプットをして、詰将棋とか実践でアウトプットをするってことなので、まあ、一応その分野の住み分けができてると思うんですよね。からまあ、だからそれだけやればいいとかっていうのはなくて、基本的にはバランスよくやる方がいいのかなっていうのが私の意見ですと。まあ、そもそもね、その前に、将棋を指す上で、まあ上達するにはね、まずはたくさん指さないと始まらないですよね。その、いくら、なんて言うんだろうな、問題集だけ解いてても、それを活かす場がなかったら、どんだけ強くなったかわかんないし、どんだけ点数取れるかわからないんで、まあなので定期的にね、その学校で言うと中間試験があったり、期末試験があったりすると思うんですけど、そこで今ね、蓄えたものをどんだけ定着してるか、で、その応用を効かせられるかっていうのは実践だと思うので、とにかく指しましょうっていうのはね、これは誰しもが同意いただけると思うんですよね。まあ、ただ、闇雲にたくさん指してるだけだと、やっぱり自分一人で考えることができる領域には限界が出てくるので、どっかでね、頭打ち、上達が止まっちゃうんじゃないかなと思うんですよね。で、まあ、上達したいってことになってくると、いい手順にたくさん触れて、先人が考え抜いて編み出した知識。まあこれが棋譜並べだったり、まあ後で話すんですけど、棋譜並べがね、そもそもやっても何のこっちゃわからないって人は、 定石を当然覚える必要があるので、まあその辺のね、知識を拝借することが有効ですと。で、その学習法が結局詰将棋と棋譜並べになるんですよね。うん。まあ順番としては詰将棋と棋譜並べやりまくって、もうこんだけ知識蓄えたから、じゃあ実戦臨もうってやってね、その最初の一戦目ね、負けちゃうとすごい萎えると思うんですよね。あんだけやったのに、なんで負けるんだと。で、そこで嫌になってね、ほっぽり出す可能性があるので、だから考えてからやる、まあ、なんだろうな。一生懸命インプットしてから指すんじゃなくて、とりあえず指してみてから、なんか足りないところを棋譜並べやったり、簡単な詰み逃したから詰将棋ちょっとやるかとかね。うん、なんか定石が全然ダメで、序盤がもうボロボロだったから、じゃあその足りない四間飛車のここの部分の定石だけ見返そうとか、まあそういうことになるわけですよね。はい。で、棋譜並べに関して言うと、まあ英語で言えばディクテーションとか、その辺になるわけですよね。まあもっと簡単に言うと、なんだろうな、小学校とかで、そのひらがなとか、漢字の、書き順とかね、書き方をそもそも覚えると思うんですよね。で、あれって、まあその、例えば動画とかで、あとかいとかの書き方を、こう、一画目ここ書いてとかいうのをね、見て、じゃあそれですぐ書けるかっていうと、そんなことはなくて、多分そのね、ひらがな帳とか漢字帳とかで、こう、一文字をね、なんか10回とか20回とか書いて、体に染み込ませてね、覚えたはずなんですよね。まあなので、棋譜並べもどっちかというとそういうもんでね、いいその対局をもう繰り返しね、指すことで、そのいい手順っていうんですかね、もう体に染み込ませて、で、いつの間にかそういう手順が指せるようになってるっていうのが、まあ棋譜並べの効果なわけですよね。で、じゃあまあね、詰将棋と棋譜並べ両方とも、ちゃんとできる人はいいと思うんですよね。インプットとアウトプットのバランスがいいので、両方が得意でね、好きならいいんですけど、まあ、多分ね、両方できる人っていうのは結構稀で、多分そのね、詰将棋がすごい好きな人と、まあ、あれはもうパズルみたいなもんだから、全然自分にはハマんなくて、棋譜並べばっかり得意というか、それやるのは全然苦じゃないっていうね、この二つの派閥があると思うんですよね。で、私はどっちかっていうと今は棋譜並べ派で、最初は全然棋譜並べやってなくて、詰将棋をね、メインでずっとやってたんですよね。でもまあ、なんとなく作業感があったというか、1日50問何としても解くぞとか、100問解くぞってやるとね、どうしてもこう消化してるというか、こなしてる感が強くって、で、まああと、やっぱそれに集中しないといけない。まあ当然何やるにしても集中は必要なんですけど、他のことやりながら詰将棋やるっていうのが、ちょっと私はそこまで器用じゃなくて、できなかったんですよね。だからちょっと苦行的な面が強くなっちゃって、で、棋譜並べをね、結構なんかいいよっていうのも見かけて始めてみたら、そのまあ、全集中しなくてもいいっていうか、他のことやりながら、なんか別の回でも話しましたけど、例えば好きなね、音楽聴いたりとか、YouTube のその映像を見なくてもね、音声だけで入ってくるようなものを垂れ流しといたり、まああとはポッドキャストですよね。とかを聞いたりしながら、まあそっちの内容もちょっと入ってきつつ、でも棋譜並べができるっていうね。こう同時並行でできるっていうのはかなり棋譜並べいいなと思ったんで、最近はね、もっぱら棋譜並べ派なんですよね。まあどっちにせよね、伝えたいことっていうかはね、いい手順、まあ、筋っていうと思うんですけど、うん、その手順をね、刺すと、こう自動的に後ろもね、こう、1手目がこうだったから、じゃあ3手目、5手目こうだっていう風にね、こうトントン拍子でついてくるような、まあそういう手順ですよね。を体で覚えるためには、まあどっちもね、ゼロにはできないと思うんですよね。一切詰将棋やらずに、棋譜並べだけやりますっていうのも極端だし、棋譜並べ一切やらずに、まあ棋譜並べじゃなくても定石書でもいいんですけど、そのやらずに、詰将棋だけやって実戦うまくいきますかっていうと、ちょっとアンバランスすぎるので、まあ1対9とかね、2対8とか、まあご自身が合うようにね、そのバランス調整して、まあ緩くね、続けるっていうのがいいんじゃないかなと思いますね。まあ、ただね、両方とも一切やらずに実戦だけやってて強くなりますっていう人はね、まあ、当然一部の天才の方はできるんでしょうけど、どっから頭打ちが来ると思うんですよね。 まあどっちもね、詰将棋も棋譜並べもね、骨が折れる学習法なので、最初はなかなか大変だと思うんですけど、ちょっとずつね、継続していけば、だんだん面白さが分かってくる方があると思うので、あ、これ面白いなって思う方をね、自分のできる範囲で、続けていくのがいいんじゃないかなと思います。で、まあちょっとね、注意点としては棋譜並べ、まあ私は当然好きでやってるんですけど、まああのね、プロの棋譜って難しいですよね。その読みとか、形勢判断のまあスキルっていうんですかね。まあ基本的なスキルから、定石とか手筋とか、まあ将棋、なんとなく暗黙の了解っていうか、こう来たらこう来るだろうみたいなね、そういう知識まで、ある程度総合力がないと、うん、そもそも棋譜並べやっても何のこっちゃっていう話なので、まあ対象はね、ある程度のレベルの人からだと思うんですよね。始めたての人がいきなり棋譜並べやりましょうっつっても、それはきついと思うので、本当に始めたての人は、棒銀の定石とか、中飛車の定石とか、まああれもね、ちゃんと、盤に並べれば、棋譜並べと同じことになると思うので、まずは定石将をやる。である程度こなれてきたら、実際のプロの棋譜とか、アマチュアのね、自分の好きな方の棋譜を並べるとか、そういうのでいいんじゃないかなと思いますと。で、まあ、あのね、よくAI って出てくると思うんですけど、まあ、最近もう AI がね、主流だから、そんなプロ棋士の棋譜並べて、実戦でそんなもの出るかわからないから、自分のね、対局やって、それ AI にかけて、解析してもらって、で、こう指した方がいいよっていう風の、それだけやって、で、次に生かそうっていうのをね、まあ当然それでもいいと思うんですけど、なんて言うんだろう、やっぱ AI の指し手って意味がわからない人が多いと思うんですよね。当然私もわからないですし、本当にトップクラスじゃないと、あの辺のもんはね、何やってるかわからないと思うので、まずはね、その将棋の基礎、そのいい栄養をね、いっぱい吸収するっていう意味では、AI がなかった時代の、プロ棋士たちの棋譜を並べるっていうのがね、その将棋の基礎というか、土台を作るにはめちゃくちゃいい作業だと思うんですよね。まあこの辺のことはね、また別の回で話せれば話したいなと思いますと。はい、いうことで今回はこんな感じで締めます。はい、じゃあ終わりにします。ありがとうございました。